東京ネットラジオ。
はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第14回です。すごい、今どんどんなんかね、時間が経つのも早くて、この間13回撮ったと思ってたんですけど14回になっちゃいました。この1ヶ月、皆さんゴールデンウィークとかどう過ごされてましたか？私の周りだと旅行行った人とか多分そんないなくて、あとは、まあ後半仕事の現場がちょっとシステム障害とか発生しちゃって、大変なことになってました。私は直接担当してないところだったんですけど、もう本当大変だなと思いながら見たりとか聞いたりとか、ちょっと状況を把握しとかないといざっていう時動けないのかなと思って、いろいろ気が散るっていうか、本当に自分がやるべきこと以外の本来のいつもの業務以外をやったりとかして、ちょっとね、お疲れになることが、カレンダー通り出勤してたんですけど、はい、その仕事してる日はちょっと、いつもの倍とか3倍ぐらい疲れちゃったりとかして。なので、まあ本当にゆっくり休む。で、友達ご飯行くとか、ぐらいの感じで過ごしてました。はい。そう。で、皆さん、ゴールデンウィークって、もう皆さん、あれなんですかね、海外旅行とか行ってるのかしら。テレビも見ない私は、世間の情報が全くなくっていう感じなんですけど、そうですね。あとは、何かな。あ、そうそう。だから、ゴールデンウィークに、旅行に行くって、私、多分、やったことなくて。それはなぜかというと、まあ、ぶっちゃけ高いからなんですけど、あとは、その若い頃、一番最初にした仕事が飲食店だったので、いわゆるカレンダー通りの休みに出かけるってことをあんまりしたことがないので、その癖が、まあ、土日休みになって何十年も経つんですけど、感覚的にその若い頃に刷り込まれたものっていうのは意外と抜けないもんだなっていう。ね、業界的にまたその夏休みとかも、ずらして取れるので、それも、影響はあると思うんですけど、そうですね、そう。あとは、楽しかったか、ゆっくり本当に久しぶりにも、年明けぐらいからバタバタずっとしてて、2月で一旦落ち着いたんですけど、またそれもさらに緩んでいけて、良いゴールデンウィークを過ごせたと思っております。皆さんはいかがでしたでしょうか？
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
送った後ろ姿がただ
杉村直美さんのサンセットメモリーを聴いていただきました。この歌を選んだのは、なんか、これすごい昔の曲なんですけど、78年とか80年とか、1900年っていう頃の、なんかドラマの主題歌で、私は当時子供ながらにベスト10だけは夜9時過ぎても見せてもらえてたので、ベスト10で多分聴いて、知ってた曲なんですよね。で、なんか、犬がなんかすごい長距離、母を訪ねて三千里じゃないですけど、その、ほんと飼い主のもとに行くっていうのドラマだったらしいんですけど、それ見てなくて。でも、その歌をね、その1970年とかの歌を Amazon とかで、Amazon Music とかで、こうやって綺麗に聴けるっていうのがもう本当なんか嬉しくて、その頃、80年代ってもっと歌覚え出した頃なので、めっちゃ最近聴いてるんで、一曲かけました。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、1アップ、発売中。みんな、聴いてね
ー。はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ？第14回でーす。はい。では、一つ目のテーマということでお話をしていきたいんですけど、ですね、ヒプノセラピーって、まあだからさ、まあ日本語で言うと、まあでも日本語、まあで言うと、催眠っていうところ、誘導催眠とか対抗催眠とかをで、その自分の奥深くのところに入っていって、その今困ってることの解決の糸口を見つけるっていうものなんですけど、催眠の状態っていうのとかも、いろいろ、入れなかった、その状態になれなかったりとか、なりづらい人、なりやすい人、あとは多分その先生との相性みたいなものとかがあるので、割とでしっかり、時間かけて、お金もかけてやることなので、皆さん、ちょっと、あんまり、がっつり受けたことある方ってあんまりいないのかなと思ってるんですけど、ただでも、私よく、過去世見てくださいとか、よくって、時々結構、割と言われるんですけど、その、例を私、基本的にお断りするんですね。それは自分の精度に自信がなかった時期っていうのももちろんあるんですけど、私が、過去世の対抗催眠とかを グループワークで生まれて初めて受けたんですよね。15年ぐらい前なのかな。その時に自分で、私は割と多分かかりやすいタイプなんですけど、それを受けたことで自分が、なんだろうな、感覚としては夢に見てる、夢を見てる感じだけど、なんだろうな、部屋の感覚もあるし、なんならちょっと寒いとかもわかるんですけど、でもまあ動くほどじゃないみたいな。だその自分ともう一人のその過去線かな、別の人生の記憶と両方自分の脳みそにあるんですよ。っていう状態の感覚があって、で、その、なんだろう、でも、今のこのエナミよりっていう人格ではない人格の感情とかが全部その人の感情によって泣いたり怒ったりする感覚がわーってくる感じなんですよね、体感としては。なのでそういう経験をしているので、極力そのワークショップとかあったら、その何、自分で経験して見に行った方がいいですよっていうふうにおすすめをすることが多くて、基本的にそのようにしていて、で、まあ、そうですね。で、催眠ってこと、だから自分を催眠状態にして、自分でテープを誘導して、体を緩めて、心も緩めてみたいな、誘導催眠のテープ、テープって言わないね、今ね。音声録音して、繰り返し聞く。で、リラクゼーション、リラックスするとかっていうこともできるし、そういう、なんか、それでやると本当に私多分、最初のうち慣れないうちって体を緩めるところから段階を追って録音していくんですけど、なんなら私多分ヒュッて抜けられるので、その5分10分かけるその体の緩みのところをすっ飛ばして、で、そのフッと入れる多分10秒、30秒ぐらいなのかな、前から聞き出して、ふって入って、よくそれを電車の中で使って、あの頃はそうですね、ちょっといろいろ辛かった時期でもあるので、その緊張しすぎないとか、あとは何だろう、その仕事が嫌で、まあストレスがかかるので、それが辛くて嫌だから、ちょっとリラックスして、何だろう、気持ちを大きく持たせるじゃないですけどっていうのに使ってたりとかしてて、で、そのがっつりその過去性に戻るっていうやつとかは、3回、4回ぐらい受けてるんですけど、まあその中で私割と 100% 催眠かかれるんですよね。なんか、なんでかわからないんですけど、催眠かかれるのか、もともとそのメッセージとか下ろすのの、そっち側の情報を取りやすい体、とか思考のパターンになってるからスッと入れるのかは、今となってはちょっと疑問は湧いていて、そう、催眠にかかるっていう感覚だったんですけど、今私なんか飛びついてんじゃないかっていう、そのものが、感じがあるんですね。あと、そのヒプノセラピーとかで対抗催眠すると、ちょっとヒプノセラピーとは呼ばないんですけど、ちょっと薬草、なんか自然の覚醒剤じゃないけど、トリップするような薬を取って、日本じゃなくてね、海外でトリップさせて、そういうところにアクセスするっていう、なんだ、なんかそういうツアーがあるそうなんです。で、それもその薬を取るとかって、その異物、自分のその普通に、私たちの体に普通に摂取するもの以外を入れて、わざわざその覚醒するじゃない、覚醒体験じゃない、覚醒するとかっていうのはあんまり私はおすすめしてなくて、多分それって負荷をかけることになると思うので、ちょっと無理やりやるものでもないかなと思ってる感じなんですよね。で、多分慣れれば割とスッといけるようになると思うんですよ。私もスッといけるので、なのでそこは繰り返し何かしらの形で、ちょっとね、そういう、ワークショップみたいなのをやってる とこがあればいいんですけど、私あんまりそう探さない人なのであんまりわからないんですけど、そうだからその割その薬とかその薬草じゃないけど、そのトリップしちゃうやつは本当にその行くことが目的で、その聞いたお話なんですけど、行くことが目的でその後のフォローが一切ない、まあなんなら言葉通じないのでフォローできないんだと思うんですけど、まあそれをに行くっていう方が一度ね、いらっしゃったときに、ちょっと、なんだろう、その楽しい前世に行けるといいんですけど、その人のが今ちょっと辛いテーマに当たってる場合、そのきっかけになるところに行くんですよ。きっかけとか、それ関連する前世、他の人生を見に行くので、それが、その、結構、きつい場合、人格別なので、自分、例えば殺人犯だったとして、なんなら大量殺人をした人だったとして、じゃあ今世でやるかっていうと、ほぼほぼやらないんですよ。それは、その大量殺人した、そのそっちの側の時の出会った人に、それこそこの今の時代に即した、反撃をされるって言ったらいいのかなっていう感じだと思うんですよね。その違和感があるとか、そのどうしても好きになれないとか、そのうまく一緒に仕事で組んでてどうもうまくいかないとか、あとはもう本当に申し訳ない気持ちでを抱いてしまうとか、あとは好きで好きでたまんない、なんでかわからないけど好きで好きでたまらないとか、そういう思いというかの残像は、もう魂レベルに入ってるので、そこは、影響し合うと思うんですけど、ただ行動に関しては、そこは一切関係ない、一切関係ないっていうよりは、その、なんて言ったらいいのかな。その時代に即したやり方でそういうことをしてるので、今の時代に即したやり方で何か、現象として現れることはあっても、そこの、なんだろうな。うん。今の現代の、しかも日本っていう国で、それに即したところは、そんなに、同じことをしてしまうんじゃないかとか、同じ目に遭うんじゃないかっていうところは、一回経験してることなので、それに、の影響はあっても、それと同じことは繰り返さないっていう解釈の方が、私は正しいとかしっくりくるので、そのように、まあ相談されてもそのように お答えしてるんですけど、なので、そのヒプノセラピーとかで、見たものの受け止め方、解釈の仕方が一番重要で、それをじゃあ今の人生の中に照らし合わせてどうなるのとか、中には知ってる人もいる、今出会ってる人と出会うこともあるんですわ。まあ出会うというか、まあ映像に出てくることもあるんですけど、でもそれがその今親子なのに兄弟だったり、なんだろう、夫婦なのに親子だったり、なんかそう、いろいろ、なんだろう、そういうこと男女だったのに、同性同士っていうのももちろんあるし、なんなら仇同士なのに、すっごい今仲いいとかもあるし、その辺は、じゃあそこの奥にあるテーマについて、自分で検証されるのももちろんいいですし、がっつりセッションでやってもらえるんだったら、そこのとこ突っ込んで、これこうこうこういう意味で自分のこの辺とリンクしてると思うんですけど、どう解釈したらいいですかって相談するのも一つの手だと思います。なのでちょっと、なんだろうな、ヒプノセラピーってすごい深いところとか、今の潜在意識じゃない、ごめんなさい、顕在意識では日常生活の中の顕在意識では把握しきれないものにアクセスするので、ちょっと取り扱いは気をつけ るというか、悪く捉えすぎない。なんなら、悪く捉えるぐらいだったら軽く、まあそんな日も、そんな人生もあったよねぐらい。で、そのうち、で、なんかそれ意味あるのって、脳に語りかけておくと、脳は解決しないとね、嫌なんですって。なので、その、落としどころとか解決策というか、答えを、どっかしらで見つけてきて、情報を集めて見つけてきて、ある日、あれってこういうことなのかも、とか、それで今回こんな思いをしてるんだとか、この人とこんな関係なんだとか、いうのが降りてくるとか、気づける日が来るので、焦らず、正しさにも、なんで、囚われず、楽しく、エンタメの一つぐらいの気持ちで、楽しんでもらえればなと思っております。はい。この番組はアートフィールズミュージックの提供でお送りしております。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい。榎並よりのスピリチュアルってなんだっけ第14回です。はい、では2つ目のテーマなんですけど、一応ヒーリングとかなのでエネルギーという意味でちょっとこれはあんまり気にしてないかなと思ったので1個テーマに選びたいなと思ったのが、人とかが似てるっていう話、似てる似てないっていう話をちょっとお話ししてみようかなと思います。まず、そうですね。私、子供の頃、中学生とか、高校生とか、までぐらいって、もちろん、そういう、自分が敏感であるとか、そういう、他の人より、波動とかも全部受け取っちゃってるっていう、夢にもそんなこと思わない。で、いたんですね。金縛りにも会ったことないから霊感なんかゼロですって言い放ってたし、30後半までずっと多分そんなつもりで生きてきたので。で、ただその頃、これも友達に言われたんですけど、A ちゃんと B ちゃんに、二人似てるよねって言うと、ほぼほぼ十中八九、どこがって言われたんです、私。で、でも私にはとってはとても似ていると思ってるんですけど、全然似てないじゃんって言われることが多くて、で、それはなんでかって、こういうスピリチュアルのこととかしだしたときに仲間に言われたのは、ゆりちゃんは、波動、エネルギー込みで似てる似てないを、なんならエネルギーが似てる似てないを言ってるから、鼻が高いとか目が、二重とか、パッチリしてるとか、そういう背が高い。背が高いぐらいは一緒ですけど、顔の作り、そこから醸し出される雰囲気を皆さんは受け取ってるんだけど、おそらく私はその中身の波動の方を、キャッチしやすくて、一個もに、意見が合わなかったんです。なので、そこも割と、なんて言ったらいいのかな。自分に自信がなくなるというか、自分の感じているものは間違ってるんだっていうことを思うことが多くて。なので皆さん、もしそういう意見が合わない人と、感じているものを人に言ったときに、そう?とか、そんな風に全然思わないけど、言われる方がいたら、もしかしたら、そういう波動とかも込みで、むしろ波動とかをメインに受け取ってるっていう可能性があると思いますので、ちょっと参考にしていただければなと思います。もうね、本当に、多分一回もそうだねって言われたこと、あの子と顔似てるよねっていうと必ず、ほぼほぼ、多分一回もにそうだねって言ってもらったことないんですよ。目元がねとか、 あ、唇分厚いしねとか、そういうなんかもうすごい断定的なところだと、だその時のお友達も多分めっちゃ探してくれたんです。もう似てるって言ってるけど、似てないけど、じゃあどこ似てるっていうのを探してくれて多分言ってくれてるんですけど、で、私はその目が似てるとかっていうのもあんまり分かると、あの二人似てるよねって言ってるから、そこもそのね、エネルギーを感じている。エネルギーメインで感じて似てる似てないっていう判断をしているっていうところが大きかったんだろうなと、今は振り返って、こういう仕事をするようになってからはそうやって理解をするようになってるので、一回その似てないって言われたら、どこが違うって聞くか、どことどこが似てると思うんだけどあなたはどう思うって聞くか、ちょっと裏取りをしてみていただけると、自分の、なんだろう、感覚の癖というか、が見つかるのかな、見つかるんじゃないかと思ってます。私もあんまりその似てるとか似てないとかってもうそんなに気にしなくなったので、今はそんな追っかけないんですけど、もしその自分の感覚がおかしいとか、正しくないって思いがちな方がいたら、じゃあどこが違うの？身近な人とね、どこが違うんだろうっていう。で、違う点が見つかれば、その違うパターンがわかる。あ、このパターンだからこういうズレがあって、あ、じゃあ同じものを見てるねって言ったらいいんですかね。っていうことになって、別に自分の感覚おかしいとか間違ってるのではなくて、感じ方のなんだろうな、視点というか方向、見る方向とか、その対象物を見るときの角度が違うみたいなことで理解をしていただければ、もうだってその感覚に正解とか不正解とかないと思ってるので、もう本当にぴったり一致の人なんて、まあいないわけですよ。その使う言葉でだよねって言えることは、まあ、その言葉って、なんだろうな。その、例えば、まあ今、目の前にあるんですけど、ルイボスティーって言ったら、その、色を思い出す人とか、その、どっかコンビニの銘柄を思い出す人もいれば、味を思い出す人もいたり、あとは、そのなんかダイエットにいいんだよね、とか、そう、効果効能みたいなとこを思い出す人もいて、それってその、ルイボスティーっていう言葉を聞いてからの脳の動きというか、感覚、何を感じ取るかっていうところに行き着くので、もう何でも正解です。そう、正解だと思うようになると、とっても楽になると思います。そうですね。細かくて、私はいろいろ細かく、あれもこれもそれもどれもっていうと、まあ若干うっとうしい、めんどくさいって言われることも、まああるんですけど、まあじゃあそれはその人はそんなに細かい情報いらない人なんだな、ごめんねっていうくらいで、そうですね、でも自分はもう感じちゃってるので、そんなことまで感じなくていいんだっていうふうには思わないです。そうなので、感じたことは感じたこと、感じなくていいことは感じなくていいことで分けていただければと思います。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、エナミヨリのスピリチュアルってなんだっけ第14回です。はい、とうとう最終コーナー、もう終わりのコーナーになってしまいましたけど、はい、ではなんだろう、あ、そうで、なぜちょっとヒプノセラピーの話をしたかっていうと、ちょっとまあ周りでやってる人がいないのでっていうのと、私が昔受けてよかったのでっていうので、そのグループワーク、ヒプノセラピーのグループワークっていうのをちょっとやってみようかなと思っているので、ちょっとお話ししてみました。そのフランク、カジュアルな感じで、そのヒプノ、その対抗催眠的なところを体験してもらえればなというイベントを7月5日かな、まあ一部地域でちょっと大変な日程、日付って言われてる日ですけど、そこは、はい、 東京都内でちょっと今場所探してます。和室とか寝転がれるところ何人かで寝転がってゆったりできる場所があればもしご存知の方はお知らせください。あとは8月の癒しフェス約1年ぶりですかねに出展することになりました。はい、今回は体の施術の方も一緒に行くのでベッドもしくはそのなんかちょっと寝そべるエリアを作ろうかと思って今どうやってベッド運ぶかねっていうところからまあ考えなきゃいけないんですけど、ゆっくりねちょっと短時間でも緩む体験とか本当に体が緩むと息とか心とかいろいろ楽になるのでそれを体験していただけるその場所をね作っていきたいと思います。よろしく。